お座りのままで礼拝備えの賛美歌286番を歌いましょう。
Oh.
ただいまより2009年7月19日聖霊降臨節第8主日の礼拝を始めます。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠539番を歌います。お差し支えのない方はお立ちください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの日常の差し物を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのかな。購読文第22番詩編95を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろ20ページです。それではご唱和ください。いざ我ら主に迎えて歌い、
救いの岩に迎えて喜ばしい声を上げ、
我ら感謝をもてその御前に行き、
主に迎え歌をもて喜ばしい声を上げ、
そは主は大いなる神なり、
諸々の神に勝される大いなる王なり、
地の深きところ皆その御手にあり、
山の頂きも
海は神のもの、その作りたもうところ、
かける地もまたその御手にて作りたまえり、
いざ我ら拝みひれ伏し、
我らを救える主の御前に刻むべし、
彼は我らの神なり。
我らはその巻の神、その御手の羊なり。
今日、汝らがその御声を聞かんことを望む。
汝らは霊がにありし日のごとく。
のなるまさにありし日のごとく。
その心を固くなりにする中で。
その時、汝らの親たち、我を試み。
我を試し、また我を見たい。
我、その世のために憂いて40年を負う。
我ゆえに、彼らは心を誤れる民、我が道を知らない人。
このゆえに、我、憤りて。
彼らは我が休みにいるべきだと誓いたい。
賛美歌287番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深い主なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝するためにこの場に招かれたことを感謝いたします。この週の歩みを振り返るとき、あなたの御心にかなった生活を祈り求めながらも、私たちは思いと言葉と行いによって多くの罪を犯しましたことをお許しください。御言葉によって培われ、あなたに喜ばれる歩みができますようにお導きください。神様、この暑い季節、病のため、高齢のため、礼拝に来ることができない方々がいらっしゃいます。あなたの慰めと癒しの賜物が豊かに与えられますように。また、それぞれの場所で、この礼拝のために共に祈りを合わせてくださっていることを覚えて、支え合うことができますように。私たちと等しく、主の福音の恵みによって生かされますようにお願いいたします。午後から持たれます総年会、街道建築準備委員会の上にあなたのお導きが豊かにありますように。総年会の方々が教会のために力を出し合い支えてくださっていることを顧みてください。また、高野原教会がますます主の栄光を表し、この地域に主の福音を広く述べ伝えることができる教会へと成長させてください。私たちが共に祈り合う中で、教会の未来へのビジョンを追い求めていくことができますように、どうか主が共にいまして助け、導いてくださることを信じる信仰をお与えください。神様、この夏、大国青少年ワークキャンプに参加しようとする方のために祈ります。今週末に行われる奥光明園でのフィールドトリップを通して、参加するお一人お一人の心の備えと、良き学びの備えをなすことができますように。また、教会学校夏季キャンプのためにご準備くださる教師を強めて、大切な子どもたちの安全のために、また、より良いプログラムを作るために必要な知恵と力をお与えください。それらすべての備えが、あなたのお守りのうちにありますように。今日聖書の御言葉を語られる遠藤牧師を聖霊で満たしてください。聞く私たちが心を開き、あなたの言葉によって養われて新しい週の歩みをなすことができますように。この祈りを今共に礼拝をしている方、時を同じくしてあなたを礼拝しているすべての方々の祈りとともに、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌280番を歌います。どうぞご起立ください。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書7章24節から29節まで、新約聖書12ページです。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師より救いの岩は揺るがないと題して説教をしていただきます。
そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからである。
私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。この例え話、砂の上に家を建てる、それから岩の上に家を建てる、まあ子どもたちに話をしてですね、この話をした後どっちを選びますかと聞くと、まあ、十中八九、そりゃ岩の上当たり前やんという言葉が、返ってきそうです。本当に、私たちももし自分がですね家を、建てようとするときにですね、砂地の、浜の上にじゃあここを安くしておきますからと言われてもですね、いやそれはないでしょうと、そういう形で、まさか、まあ、砂の上を土台にすることはありえないわけです。そして、まあ、先週も少し紹介しましたが、このように今極端なお話が2つ並ぶ、聖書、ここには、まあ、私たちに、絶対に間違ってはいけない、砂の方を選んではいけませんよという、まあ、神様が、分かりやすい事柄を2つ挙げ、極端な事柄を2つ挙げて、そして良い方を選びなさいという、まあ、神様の意図がここには隠されています。他のところでも同じように極端な事柄を並び立てているところがあります。例えば、申命記の中には祝福と呪いがあなた方の前に置かれている。当たり前ですけれども、いや私じゃあ呪いの方を選びますという人はまずいないと思います。祝福と呪いがあれば当然祝福の方を選ぶ。しかし聖書はさらに丁寧に、もしあなたがその祝福を選ばないのであれば7倍の罰を加える、7倍の災いをもたらす、7倍の懲らしめを与える。どちらを選ぶか分かりやすいものを挙げた上にですね、さらに間違った方を選んだらですね、7倍の、その罰とか災いがやってくる。ですから私たちはたとえ間違ったとしてもですね、その災いが来ればですね、あ、 これは神様の言ってた選択とは違うんだと、自分が選んだ方が間違っていたことが分かるように、神様はそのことを私たちに、もう明瞭な形で与えてくださる。しかし現実の私たちの歩みを振り返ってみたときに、常にこのような、明確な選択肢ばかりであれば私たちは迷いません。砂と岩、そんな極端であればどう考えても岩を選びます。しかし現実の私たちの生活の中には、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる事柄、最近、発足した裁判員制度の、話や、その映像、また資料を見ていると、どう考えても白黒をつけるのが難しい事柄、どちらを選んでも泣く人が出てくる、どちらを選んでも私たちがこうすっきりしないことがある、そういう現実の私たちの生活の中にはそういったグレーゾーン、私たちのそれぞれの歩みの中でどちらを選んでいいのかわからない、もしくは明らかにこちらを選んだ方がいいとは分かっていても、でもその周りの人との関係性や将来への不安などからどうしてもそれは選べないという、そういう私たち自身には聖書のように明確に呪いと祝福、岩と砂、これほど明確でないたくさんの選択が私たちには目の前にこうあるわけです。その時に私たちはどうすればいいのか、私はやはり、そんな答え分かってるやんと言われるかもしれませんが、神の言葉、ここに書かれている通りにこの言葉に耳を傾ける。私たちが選択に困った時、どうしても悩んでいるときに、やはりもう一度聖書が何を語っているのか、そしてこの聖書の言葉の深い意味、私たちに何を語りかけているのか、そのことを今日はもう少し皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。まずこの場面、今語られているマタイによる福音書は三条の説教と呼ばれる、ところの締めくくりに当たります。もともとはイエスは群衆を見て山に登られ、そして腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたということで、この三条の説教は始まります。イエスは群衆を見て、そして、群衆から離れるために山に登られた。そこで腰を下ろすと弟子たちが近くに集まってきた。五章の一節ですけれども、イエスは、群衆から離れて山に登り、そして、腰を下ろしたところに弟子たちがやってきた。これが三条の説教の始まりのところであります。三条ということですから山。山は聖書の中に様々な形で出てきますけれども、特に神様に出会う場所、山に行ってシナイ山に登ってモーセは実家を得ます。神様に出会うために私たちは山に登る。同時に詩篇の121編、山辺に向かいて我目を上げという、賛美歌になっていますけれども、目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか。山は同時に死と絶望を表す世界でもありました。山を見上げて死と絶望を私たちは見る。そしてその絶望の中には希望や救いがないと思っていた。ところがその絶望の彼方、死の彼方、人の限界の向こうから神の助けがあった、そのことを喜び歌っているのが詩篇の121編。 神様からの助けはその山からやってきた。ですからこの山の上にイエスが登り、死や絶望も表すその場所で、しかし神に祈り、神に願いを求める、それがこの山の場面であります。そして弟子たちと一緒にいた。イエスがこの山上の説教を語った対象は弟子たちでした。その五章の十節のあたりには、義のために迫害される人々は幸いである、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせかけられるとき、あなた方は幸いである。預言者たちも同じように迫害されたのである。迫害される人々に幸いであるという呼びかけをなすこの言葉、山上の説教はイエスが山に登り、そして弟子たちと、まあ、なんというかプライベートな形でとても近い少人数の中でイエスが直接その人にもう目の前で語りかける。しかしそこに語られている幸いであるという言葉は、迫害をされるものは幸いである、身に覚えのないことで悪口を浴びせられる、罵られる、それが幸いであるというふうにイエスは弟子たちに語りました。弟子たちは戸惑ったでしょう。なぜなら群衆を離れ、やっとイエス様と近い距離でお話をしてもらえる、そしてその話に耳を傾け期待をしていた。ところがその口から出てくる言葉は、義のために迫害される人々は幸いである、罵られ迫害され、身に覚えのないことで悪行を浴びせかけられるとき幸いである。いや違うでしょ、イエス様、その迫害の中に幸いが本当にあるんでしょうか。弟子たちは戸惑い、しかしイエスはさらに言葉を続ける。17節に、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためでなく完成するためである。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、決して天の国に入ることができない。前にスクリーンがないので申し訳ありませんが、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、律法や預言者を完成するため私は来た。そしてあなた方弟子たちの義、正しいこと、義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ天の国に入ることはできない。山に登ってイエスと、少人数で集まった弟子たちに対してイエスの言葉はある意味、衝撃的、迫害される人は幸いだ、さらにあなた方の義が、正しさが自分たちを正しいとしている律法学者やファリサイ派の人々のその正しさに勝っていなければ天に入ることはできないと。イエスは明らかに弟子たちに、今すぐにできそうなことを語ってはいません。むしろこの後、彼らがイエスと別れた後に何を思い出し、そして彼らが迫害の中、身に覚えのないことで悪口を浴びせかけられる、罵られる、そのような場面に出くわしたときに、もう一度このことを思い出しなさいと。山の上で平安の中にいる弟子たち、 やっと一日の働きを終えて群衆から離れ一休みをしている弟子たちに対してこの後の歩み、そこで必ず覚えておいてほしい事柄ですから、五章のこのところから今日のところまでずっとイエスは時に極端な二者択一を迫るような言葉、そして弟子たちが戸惑うような言葉をたくさん並べて、しかし弟子たちがイエス様がその言葉の中で厳しい言葉、とんでもありません、できません、守ることができません、そのような言葉をいくつも並べて弟子たちの記憶にしっかりとその言葉を刻んでいく、最後のその締めくくりの言葉もまさに弟子たちにそのことを心にこう刻む、自分たちが難しい選択に立てられた時、迫害の中で土台が緩いでしまう時、この後の教会が直面するであろう厳しさの中で決して忘れてはならないこと、私たちのこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている、愚かな人は砂の上に家を建てた人に似ている、迫害を逃れるために楽な方に流れてしまっては本当にその家が土台から流されてしまう、本当に困った時、本当に自分たちがどうしようもないその場面に陥る時に岩の上に家を建てること、そのことを思い出せ。では岩の上に自分の家を建てるということは一体どういうことなのか、そのヒントは手前の私のこれらの言葉を聞いて行うものというところにあります。これらの言葉、これは5章から7章のところまでの三条の説教のさまざまな言葉です。一つ手前のところには主よ主よというものが天の国に入るわけではないと、神の名を呼び求めていながら、しかし神が与えた使命をなさない者に対しては厳しい言葉であります。私のこれらの言葉を聞く、元の言葉をたどってみると、ヘブライ語でケシュブという言葉が使われているそうです。この言葉は注意深く聞く、その言葉と同時に座るという意味があるそうです。三条の説教でイエスが座って話をする、当時の、ラビ、偉い人というかその当時の教師たちはみんな、椅子に座って、話をしたそうです。私はこう立っていますけれども、こう真ん中にですね椅子があって、そしてその椅子から、教えを垂れる、教派によっては、前で話す人は椅子に座り、そして聞く人たちはこう立っている、そういう教派も、あるようです。また復活の時に預言者エリアがやってくる、ですから、お墓の横には偉い人のお墓の横、例えばダビデのお墓の横には、預言者が座る椅子が置いてあります。そして復活の、メシアが現れる時にはその椅子から私たちに、その救いの言葉を語ってくださる、ですから、座って、その語る そこには、旧約の時代からずっと私たちが大切な言葉は、座って、語られる、そういう、習慣から来ているようです。同時に座るということ、これは私たちがあちこちに動かないということ。マルタとマリアのお話を思い出していただくと、働き者のマルタは、イエスの弟子たちが食事をする、その世話のためにですね、あっちに行ったりこっちに行ったり、こう動き回っている。マリアはただ一人イエスの目の前にこう座ってしっかりと聞き入っている。そのことを、マルタは批判するわけですけれども、しかし象徴的なのはイエスの前に座るマリアの姿。聞くという言葉は注意深く聞き、そして座る、すなわち私たちがあちらの言葉にすぐ耳を傾け、こちらの言葉に耳を傾け、上からの言葉、下からの言葉、さまざまな言葉にすぐにこう、動じてしまう。私自身はよく動じてしまいますので、あまり、私自身もこの言葉を、これからと思いますけれども、しかしその言葉の中には、私たちがしっかりと座り、そして心を本当に落ち着けて神の言葉にのみ聞き入る、その姿勢。イザヤ書の中にはそのこの言葉、座って聞くもの、注意深く聞くものには神の平安が与えられる、そして行い義は海の波のようになるという言葉があります。神の言葉を注意深く聞き、そして座るもの、そこから私たちの義、私たちの行いは川のように海のようにその行いが広がっていく。この川の流れるところという、この教会の解放の言葉の元になったエゼキエルには、神の聖なる場所から流れるその川に触れるもの、触れる魚、死んだ魚はすべて生き返るとありました。神の聖なる場所から流れる川、すなわち主の言葉を私たちが聞く、座り心を傾ける、私たちはそこから新しい命を得ることができる、新しい知恵を得、新しい選択のためのヒントを神からいただくわけであります。もちろんイエスはそのことを簡単であるとは言っていません。むしろ狭き門である。私たちはどうしても動き回って、そして聞くことよりも神様がこれをしなさいと言われたことにすぐ反応して動く方が多分楽なんでしょう。しかしイエスはあえて弟子たちと共に座り、そして難しいたくさんの難問を弟子たちに投げかける中で、最後の締めくくりの言葉として、私のこれらの言葉を聞いて行うもの、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている、じっくりと座り心を傾け、そして何より主が私たちにその先に行うこと、それは迫害が激しくなる教会に対して、選択肢がどんどん狭められて難しい選択を迫られる私たち、教会が揺れ動くとき、その時に私たちがこの言葉、主の言葉を注意深く座って心を傾け聞き、そして主から得られる指針をしっかりと成していく。義ということは何度も語りますが、施し、隣人に愛を分け合うことです。今年の教会は 共に祈り合うということを私たちが心がけることを目指しています。ですから一つしっかりとした事柄、それは神の言葉をしっかりと聞き、そして神が与えられているのは私たちが隣の人を覚えて祈ることであると思います。7月から8月、教会行事はほぼ、礼拝以外、お休みになります。私はこの時に、まあ、先生は旅行でしょうとかタイでしょとか言われそうですけれども、しかしやはりその、普段の事柄から離れたり、自分が本当に神から与えられている使命について安息へ、そして考える、何よりも礼拝に集中し、私たちが祈るものでありたいのです。私のこれらの言葉を聞いて行う、一番初めに聞くことがあります。ですからこれからの1ヶ月半、私たちは主の言葉を聞き、礼拝に集中し、そして何よりも岩の上に自分の家を建てる、この教会を自分たちがその岩の上に建てるということが同意なのかを一緒に祈り求めたいと願っています。そして私たち個人の歩みの中で難しい選択の時、必ず神がその言葉を与え、選択のヒントを与えてくださることを信じたいと願うのです。お祈りします。神様、私たちは日常の中で難しい選択肢に迫られ、どちらを選んでも相手を傷つけたり、また自らが傷ついたり、そのような中で日々生きています。時に旧約聖書が示しているようなもっと明確な選択肢であればと願い、しかし目の前にある選択肢は本当にどちらがいいのかよくわからないことがしばしばあります。しかしどうか神様、あなたは私たちにあなたの御言葉をしっかりと聞くこと、座してあなたの御言葉とのみ対話する、そのひとときを私たちに求めておられます。ですから私たちが本当に困ったとき、弟子たちが迫害の中でこの主の言葉を忘れなかったように、私たちもまた厳しい現状の中であなたの御言葉をしっかりと耳にすることができますように、そして御心でしたら私たち一人一人に一番良い選択肢をどうかあなたが御言葉から示してください。私たちがその言葉を聞いたときに自信を持ってその選択をなし、またその選択をすることで隣人に義をなしていくことができますように、この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌497番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の父なる神様、健康を支えられて皆さんと共に礼拝を守ることができました。心から感謝いたします。今朝あなたよりいただきました御言葉を心に留め、あなたと共に歩む一週間とならせてください。今お捧げしましたもの、どうぞあなたの御用のためにお持ちください。小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がおられますので、覚えて祈りたいと思います。7月、お二人とも7月23日、三好智恵さんとそれから西澤ひろみさん、お二人とも2階におられます。覚えて祈ります。神様、ケアする姉妹、お二人、三好智恵さん、西澤ひろみさんのその尊い命が与えられたことを覚えて祈っております。どうか、あなたがこのお二人の歩みを守り、導いてください。三好智恵さんの歩みを守ってください。その信仰の歩みがあなたの守りと祝福のうちにありますように。また、教会でなされている奉仕がどうかあなたの守りのうちにありますように導いてください。西澤ひろみさんの歩みを守ってください。その信仰の歩みがあなたによってさらに豊かなものとされますように導いてください。またその働きの上にあなたの豊かなお守りがありますように。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階のこちらが三好智恵さんです。おめでとうございます。それから反対側、後ろの反対側に西田博さんです。おめでとうございます。以上です。
お手元の週報に従いまして牧会報告をいたします。本日の集会は礼拝後すぐにコーヒーアワーです。外は暑いですから、どうぞ喉を潤してからひととき交わりの時をお過ごしください。でその後、壮年会の例会、昼食を共にして教会への思いなどを話し合い、親睦を図るひとときとされます。どうぞどなたでもご参加ください。会費は100円です。で午後2時からは街道建築準備委員会がございます。 今週の集会ですが、タイ国ワークキャンプ準備フィールドトリップで25日土曜日の午前8時30分から26日日曜日の夕方まで奥光明園で行われます。街道清掃は25日土曜日午前10時30分から、婦人会の遠藤さん、松本さん、宮崎さん、和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定は22日水曜日午後が面会日となっております。25日土曜日から26日日曜日は、上にあります大国のフィールドトリップ準備トリップの方に参加されます。次週の主日は7月26日日曜日、聖霊降臨節第9主日です。10時30分から主日礼拝がございまして、雑草魂という題で森田先生からお話をいただきます。礼拝後の集会はコーヒーアワーがございます。その後の集会行事の予定は、 CS 夏季キャンプが国立若狭湾青少年自然の家で7月30日木曜日から8月1日土曜日まで、お祈りって何というテーマで行われます。で、8月2日日曜日は平和の証ということで、徳永由美子さんに証をしていただく予定になっております。では遠藤先生の方からお願いします。
報告事項の1ページ目の右下のところ、臨時役員会の事柄、この隣、南側の駐車場の業者が、またかという感じですけれども変更、することになりました。それに伴って、その駐車場の、土地借用の可能性について役員会で、協議し、そして直接土地所有者に面談し、次のページに行きます。今ある18区画、全面を駐車場として1年間借りる間に土地売却もしくは定期の借地権として賃貸する交渉に応じてもらえる可能性があると判断された場合は、早急に臨時総会を開催して皆さんに諮る、そして面談ができなかった場合は臨時総会は見送るということで、その日の役員会は終わっています。それから2つ飛ばして、第2回の臨時役員会が7月の12日その12日までの間に、その駐車場の業者の方から、1年間の賃料の提示が、あって、想定の、2割以上高かったこと、それから、現時点では、土地所有者が売却の意思がないこと、定置借地権の賃貸の意思もないことが、明確であったということで、面談の必要がないということが伝えられ、無理な条件で私たちが、飲むよりもやはりおかしいというか、その、もともとのものより高かったり、またやはり、ただ駐車場を借りるだけというのではありませんので、やはりその土地についての、売却もしくは、長期の賃貸のことを、協会は考えてのことでしたから、それがないということでしたので、今回は借りないという判断をいたしました。その、ことを、役員会として了承しました。で、なお今借りている2区画の駐車場については仲介業者と引き続き協議しています。また2週間後にはもう少し詳細がお伝えできるかと思います。それからお知らせの飛ばしてお知らせのところです。聖書講座バント会は今週から夏休みになりますので、9月2日の再開までお休みです。それからひまわりグループ、今年は、6名が一度も休むことなくですね、全会出席というのは本当珍しいということです。しかも1回目からお母さんから全員離れて一度も休まないというのはすごいクラスだなと思いましたけれども、そういうひまわりグループが、今学期無事、終了しました。お祈りに覚えて、いただいてありがとうございました。以上です。
それでは恒例のグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とお名前の交換をしてください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
Thank you.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
Thank you. Thank you. 火が鍋を支えている。